それでは黒岩知事にお話を伺っていきます。知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さてここ数年新型コロナウイルスの流行や大規模な自然災害の被害などもあって、身近な人の命について考えたり、命を支えてくれる方々のありがたさを感じたりする機会が多くなっています。知事、神奈川県では命のかけがえのなさや人への思いやりなどを学ぶ命の授業というのが行われていますよね。
そうですね。これ命の授業の命はですね、はい、ひらがなで書く命なんですね、
はい、
漢字で書く命っていうのはなんかちょっと硬い感じがするでしょ、うん、はい、それに比べてひらがなで書いた命っていうのはこうなんか優しいふわっとした感じですよね、
はい、丸い感じが。
このそうこの命の大切さっていうものをですね、みんなでやっぱりこの感じてもらおうと思いでですね、
はいはい、
私もともと11年前に神奈川県知事選挙に立候補した当初からですね、命輝くマグネット神奈川って言ってきたんですよね、
はい
は
い、
やっぱり何が一番大事かって、やっぱり県の行政は何のためにやってるのか、県民の皆様の命をこの守るというか、
はい、
ね、命が輝くようにすると、まあ、これが一番大事な仕事だろうと思ってやってきたんですけども、まあ、そうは言ってもですね、世の中には大変その悲惨な事件もあるし、
はい、
こういう疫病もあるしですね、災害もあるし、命の大切さっていうのを本当にみんなで繰り返しこれ確認していかなきゃいけないなという思いの中で、やっぱりこの教育の現場でね、
はい、
やっぱりその命について考えるといったこと、これが大事なんじゃないのかなということでですね、命の授業っていうのをやってみましょうと、まあ、全県に呼びかけたわけですね、
はい、
で命の授業って言ったらもうね、何でもいいですと、どんなことでもいいです、
はい、
例えば自分のそのペットの話でもいいし、
はい、
家族の病気の話でもいいし、はい、もうその森の話でもいいし、魚の話でもいいしっていう、はい、もう自由です、命の授業っていうのをしてくださいっていうことでやって、でそれをですね、感想文書いて寄せてくださいと、
はい、
でその感想文を選ぶというのがですね、命の授業対象言ったものなんですね、
はい、
これは平成24年に開始してですね、どんどんどんどん毎年毎年応募が増えてきて、
はい、
昨年度はですね1万530作品の応募があったんですね。
それはもう対象は県内の子どもたちですか？
そうです、そうです。これは小学1年生からですね、はい、高校3年生までですね、はい、まあ、3つの部に分かれてるんですね、
はい、
学校の部というのと家庭地域の部という、
はい、
で共に生きる社会神奈川県省の部というこの3部門についてですね、
はい、
募集をしているんですね。
これはじゃあ作品を読んでいろんな賞をあげたり、そういったこともされるんですか？
そうですね、
はい、
まあ、いろんな賞があるんですけど、私自身がですね、はい、知事賞というのはね、
はい、
私が読んで選んでるんですね、
はい、知事いかがですか？毎年その作文を読んでものすごい結構な数を読まれると思うんですけれども、
これね、皆さんのそのなんていうかな思いがね、
はい、
こう非常にこう伝わってきてね、なんか結構ジーンとしたりとかね、うん、なんかとってもこう癒されるというかね、はい、こちらは逆に発見させられることがあったりとかね、やっぱりみんなすごいなって思いますね、うん、でやっぱりこうやって機会があってね、
はい、
命について考えてみるということがどれだけ大事なことかっていうのをね、その文章を読みながらね、いつも感じるんですよね。
知事は毎年その作文を選んで知事賞を選定しているということなんですが、
はい、
今日ですね、昨年度の知事賞を受賞した作品をご紹介したいなと思って、
はいはい、ぜひぜひ読んでください、
はい、作品名がですね、命について考えたこと、これは川崎市立金ほど小学校当時1年生だった向井雄介さんの作品なんですが、ご紹介したいと思います。命について考えたこと。僕はプーという猫について書きます。プーは大きくて顔が丸くて灰色の猫です。みんながプーを見るとかわいいというくらいかわいい猫でした。いつもソファーにいて家族がいるところにいてくれました。僕がプーと呼ぶといつもすぐ来てくれました。虫を捕まえるのが得意でした。プーは心臓の病気で病院に行きました。まだ3歳でした。プーはじっとしてご飯も食べず元気がありませんでした。僕はプーと僕の絵が描いてあるお守りを作りました。猫はうっとりすると目をぎゅーっとつむります。それは好きだよの印です。 僕も顔を近づけて目をぎゅーっとつむり、好きだよと伝えます。これを病院でもやりました。プーは死んでしまいました。とても悲しくて、今でも思い出すと泣いてしまいます。どうしてこんなに悲しいのか、僕はお母さんと考えました。まだ一緒にいたかったからだと分かりました。でも命はずっと一緒にいられないということをプーに教えてもらいました。でもプーはいろんなところにいます。プーの骨はお墓に入れずに家に持って帰りました。僕たちが成長するのを見られるようにです。プーのことを思い出すと手紙を書いてそこに持っていきます。プーは僕の心の中、思い出の中にもいます。心の中や思い出の中ではずっと一緒です、という作品なんですが、
小学校1年生
なんでしょう。プーが死んでしまいましたっていう一行があるんですが、なんかすごく温かくなる。
そう、なんかね、命っていうことの本質をしっかり見てるというかね、はい、命って、まあ、プーは死んじゃったんだけども、うん、僕の心の中に生きてるっていうか、そういった思いをずっと持ってるっていうね。だからもうそれも生きてると同じようにこう自分はこう接してるみたいなね、はい、そういうのがね、自然なこう表現で描かれてるでしょう、
ね、すごく気持ちを素直に、
素直ですよね、
はい、
その
表現
してるから、ギューッとギューッとっていうのなんかね、もう本当目に浮かぶよう
浮かびますね。プーの顔も浮かびます ね
ギューッとって、それで可愛かった猫ちゃんもやっぱり命っていうのは終わりがあるんだっていうことですよね、はい、それが知ってると分かる、分かった上でっていう中で、やっぱりこう人間の優しさっていうのがね、はい、出てくるんじゃないのかなって思いますよね。ま
あ、こうした作文を書いて、ね、自分でも気がつく部分もあるって、すごく大事な授業だなと思うんですが、はい、今年度の命の授業の対象も、まあ、今まさに募集中と伺いましたが。
そうですね、これ令和4年度の命の授業対象、はい、今年度でですね、第10回目の募集となりますね、
はい、
ぜひ多くの皆様にね、応募していただきたいと思いますね。
ですね、どんな作品があるのか楽しみですが、今年度の作品の募集は9月15日木曜日までです。ぜひご応募ください。さあ、それでは番組後半に行く前に、知事、一曲リクエストをお願いしたいのですが、どうしましょう、
はい、今日後半はね、ベトナムのテーマだと聞いていますのでね、はい、神奈川ベトナムの友好テーマソング、青、聞いてください。